聖書をお読みいたします。エレミヤ書の20章7節から13節までをお読みいたします。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすれば、それは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに、私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。私には聞こえています。多くの人の非難が、恐怖が四方から迫ると彼らは言う。共に彼を弾劾しようと。私の味方だった者も皆、私がつまずくのを待ち構えている。彼は惑わされて、我々は勝つことができる、彼に復讐してやろうと。しかし主は恐るべき勇者として私と共にいます。それゆえ私を迫害する者はつまずき、勝つことを得ず、成功することなく甚だしく恥ずかしめを受ける。それは忘れられることのない常しえの恥辱である。万軍の主よ、正義をもって人の腹渡と心を極め、見抜かれる方よ、私に見させてください。あなたが彼らに復讐されるのを、私の訴えをあなたに打ち明け、お任せします。主に向かって歌い、主を賛美せよ。主は貧しい人の魂を、悪事を図る者の手から助け出される。本日は世の中での村八分に耐えて、それを乗り越えていきましょうというお話です。世の中で私たちが直面する村八分を、神様の力によって、御支えによって乗り越えていきましょうというお話です。イエス様を信じると、世の中でいろんな人たちからバカにされます。キリスト教の国だと思われているアメリカ合衆国でさえ、今は若い人たちが教会に通ってイエス様に従う生活を志すと、そういう生活態度が意味はばかられるという時代になっています。お前なんでそんなことしてんの、周りからいぶかられる。アメリカ合衆国ではビル・ゲイツのような才能を発揮して大金を稼ぐということがとても大事なことだと考えられています。ですから若いのに教会なんか通って献金までして奉仕する、変ちくりな人間がすることだねってアメリカでも思われています。それほど宗教に関わるというのは、どの国に行っても勇気が必要です。ましてやトルコ共和国とかイランとかイラクとかパキスタン、マレーシアなどの国々で現地の人たちが イスラム教徒がキリスト教を信じる、改宗するというのは犯罪だということにもなっています。そんな奴がいたら自分の家族でもぶっ殺してやれ、そういう気持ちだと思います。そういう国々ではもう自分の命をかけてイエス様を信じるわけです。イエス様を信じると周りの人たちからバカにされる。それは日本でも同じことです。教会に染まると必ず周りの人たちから何か言われます。ですから私たちのいわゆる現実的な選択、どういう生き方をするのか、どういう生き方を選ぶのかということに関しては、多くのケースでこう誘惑にこうなんとかこう誘惑されてしまうわけですけども、自分たちをクリスチャンだとあんまり言わないで、江戸時代のように半ば隠れキリシタンとして当たり障りなく社会生活をするというのがある意味こう現実的な選択になってきます。周りの人たちの顔色を気にしながら表面的には普通の人としてこう振る舞って、心の中だけではイエス様を信じる、外に自分の信仰が漏れ伝わらないように気をつけながら毎日を送る、日曜日だけクリスチャン、平日は聖書を手に取って読むことも少ない、その結果牧師先生はうちに来なくていいですよというふうになりがちだし、自分の家で祈り会とか家庭集会を開きたいというふうにもなかなか思わなくなってしまいます。そんな私たちのことをイエス様はもう2000年も前に心を見通して次のようにおっしゃっています。ヨハネ福音書12章の43節です。彼らは神からの誉れよりも人からの誉れを好んだのである。私たちの姿です。で、実は教会の外と中での区別、自分の態度を変えるとかっていう、そういう誘惑にこう負けるという問題がありますけれども、教会の内部でも実はそういう温度差というものがあります。いや、教会の内部であるがゆえに一層激しくその差がこう現れるということもあります。例えば私たちの教会の歴史を振り返ってみますと、50年前には激しい学生紛争の煽りというものが教会の中にもやってきました。思い切り話を単純化するのであれば、当時教会っていうのはやっぱり弱い人を支えるっていうことを大事にしなくちゃいけないねっていう考えが強く前面に出されていたのではないかと思います。イエス様に付き従って魂の救いのために伝道しようと若い牧師が志すと、年上の牧師からこうなんと糾弾され弾圧されるというような現実まで当時はありました。ですから私たちの教団では教団として足並み揃って1700の教会がみんなで伝道しましょうと言えるようになるまで40年かかりました。今の教団議長が選任されてからのことだと思います。それまではある意味伝道禁止だったわけです。つまり荒野の40年と呼ばれている40年が過ぎてしまったわけです。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだ。12年前にやっとその伝道が解禁されて、しかし伝道しましょうということになりましたけれども、なかなか礼拝出席者は増えず、新たに洗礼を受けようという希望者も増えない。 数が減っていく一方という現状を今過ごしています。しかし振り返って聖書をもし素直に読んでいくのであれば、伝道っていうのはキリスト教の生活のごく一部に過ぎないということにも気づくわけです。伝道だけ切り取ってそこを活発にしましょうと声をかけても、なかなか伝道だけでは進まないという現実があります。イエス様ってすごいんですよ。信じると罪許されますよ、天国行けますよ、そこだけ切り取って活発にしても、なんかこうどっかのジムに行ってですね、筋肉の一部だけこう鍛えてるような感じで、他の筋肉がこう衰えてても一部だけこう盛り上がるみたいな風になっちゃって、なかなか全体としては力を発揮できないわけです。マタイ福音書の一番最後の部分、28章の18節以降ですけれども、そこにはこのように書いてあります。私は天と地の一切の権能を授かっている。信じられますか？イエス様って天と地の一切の権能を授かっている。信じられますか？だからあなた方は言って、すべての富を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。弟子にしなさいという命令があって、その後の言葉は何々をしながらという文型で書かれています。つまり洗礼を授けながら、すべて守るように教えながら、すべての民を弟子にしなさいというふうに元の言葉で書かれています。ここから分かる通りに、私たちはイエス様が教えてくださった教えのすべてを守り行うように招かれているということがここで分かります。聖書を端から端まで読まれた方いらっしゃいますでしょうか？端から端まで、伝道しなさいって何回出てきましたか？イエス様はすべてを守りなさいっておっしゃっています。一個だけじゃなくて、すべてを守る人っていうのは御言葉にとどまる人、それによって真理によって自由になる人です。目が開かれてくるんです。私たち何十年も教会、私自身もそうですけど、通いながら日曜日になると牧師の話を聞いて、また自分でも聖書読んだりして、嫌な御言葉ありますよね。これだけは勘弁してくださいみたいな、あっちこっちに出てきますよね。でそういうのを棚上げにしながら、いつの間にか20年30年40年50年60年経ってしまうんですけども、イエス様がそれやめてくださいっておっしゃってますよね。全部守るように教え、自分たちも守んなさいよ。でこれもし守ろう、やっぱり自分の知恵で生きていくのはダメだな、祝福少ないな、もっと神様知りたいな、あなたの素晴らしい世界もっと見たい、でそういう人はもう意を決して腹を決めて、嫌いな言葉もやりますって志すわけです。でそうすると何が起こるかというと、目が開かれてきます。神の国に生きる自分にこう変えられていくわけです。で最初の人アダムが創世記の3章をご覧になると分かるんですけれども、善悪の知識の木の実をこうその果実を食べた時にこうある意味目が開かれるんですけれども、それは悪い霊の世界に目が開かれたわけですよね。悪霊と友達になっちゃって、悪いことしなければ、神様に反逆しなければ生きていけない自分にこう変えられていったんですけども、私たちがイエス様の招きをこうに本気で応じて、イエス様はやっぱり自分中心の考えじゃダメでした、あなたに従いますって言って、こういや全部守るっていうのを志 時にアダムが経験したようなことを今度逆の方向で私たち経験します。神様が見えてくるわけです。今まで知らなかった神様の素晴らしさ、美しさ、麗しさ、そういうのが目に飛び込んでくるわけです。清い聖なる神様の御国が少しずつこう見えてくるようになります。天国に生きる人に変えられます。喜び余って伝道しちゃいます。でもそこまでいかないとなかなか神様の美しさって見えてこないんです。好きな御言葉だけ選んでやってても表面的には楽でいいんですけど、中身が充実しないので充実した人生だったと言えなくなります。熱心に教会の奉仕してもなぜか身がならない。毎週教会来てるのに、祈祷会も休まないのに、献金もそこそこしてるのに、周りの人からは何々さん何々さん慕われるのに、なんでこんなに虚しいのか、なんで足りないのか、なんで神様は私の祈りを聞いてくれないのか、理由は簡単です。心のどこかで神様にイエス様に背いてるからです。それで心を癒されず、伝道する元気も起こらず、エレミアと逆の方向に進んじゃうわけです。2000年前の預言者エレミア、2600年前のエレミアは敵のバビロン軍に投降することによって、自分たちが外国に移り住むことによって、神様がくださったあの約束の地を捨てることによって生きながらえるようにという神様のメッセージを伝え続けました。当時のユダヤ人の常識からするとありえない、俺たち出エジプトの民だね、世界で一番愛された民族だね、なんで住み慣れたこの土地を、先祖代々耕してきた畑を捨てて外国行くの、エルサレムどうなっちゃうの、しかしエレミアは語り続けました。8節後半、主の言葉ゆえに私は一日中恥とそしりを受けなければなりません、受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。こうしてエレミアは何度も殺されそうになりました。しかし暗殺のリスクを乗り越えながら、命じられた通りに一つの言葉も地に落ちることなく伝え続けたエレミアを神様が守り、神様が支え続けてくださいました。11節、しかし主は恐るべき兵士として、勇士として私と共にいます。それゆえ私を迫害する者はつまずき、勝つことを得ず、成功することなく甚だしく 恥ずかしめを受ける。それは忘れられることのない常しえの恥辱である。イエス様が望まれることを私たちが実行すれば、イエス様がその全能の御手を持って私たちを支え守ってくださるということがわかります。人目を気にする必要はない。村八分を恐れる必要はない。それどころか普通の人には決して味わうことが許されない特別な祝福でイエス様は私たちを包んでくださいます。ヨハネ14章の21節には次のような御言葉、約束があります。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。全部守ろうと決心した人を神様、イエス様はこよなく愛してくださいます。その愛から私たちを引き離すものは何もありません。ローマ8章にもある通りです。主の弟子になった 人しか味わうことのできない神様との甘い関係というものが立ち現れてくるわけです。この世のあらゆる楽しみを超えた別世界に私たちは住むことができるようになっています。しかし主は恐るべき勇士として私と共にいます。それゆえ私を迫害する者はつまずき、勝つことを得ず、成功することなく甚だしく恥ずかしめを受ける。それは忘れられることのない常しえの恥辱である。この言葉の意味を体で知っている、体験しているという方々が世界にどれほど少ないことかと思います。教会には深く関わっているのに、肝心な主イエス様に深く関われていないわけです。この世の基準と聖書の基準と二股かけてしまうわけです。そういう教会にはなかなか人が集まりません。私たちは腹を決めてイエス様に従う、その御言葉を実行しようと決めるときに奇跡が起きます。私たちは村八分を恐れなくていいようになります。世間からの同調圧力に屈しなくても、人目を気にしなくても、世の中で自分がどう見られているのか考えなくても、楽しく幸せに生きていけるようになります。今までの学校教育のシステムが標準的な人を育てるということに成功してきました。ですから1980年代日本の製造業素晴らしい力を発揮して世界を席巻し、いろんなものが売れて国力が最高潮に達しました。しかし今になって誰でも作れるものをたくさん安く作れるだけでは国が持たないということが分かってきました。若い人たちは、20代の人たちは特にそうですけれども、生き地獄の中を生きていかなくちゃいけない、そういう現実にあります。正規雇用に預かれる人たちの割合がどんどん減っています。使われるだけ、自分の考えなんか何も顧みてくれない、言われたことだけやって年収200万250万満足しなければいけない、 結婚もできない。そういう中に多くの若者が置かれています。そういう若者を育ててきたのは今までの標準化された人間を生み出す教育のシステムでした。制度が壊れてきていて、時代遅れの人たちしか生み出せないような現実が目の前にあって、誰も手を加えることができず、時代遅れの人、若者たちがどんどん社会に放り投げ出されるというのが今の現状です。どうしたらそういう中で若い人たちの能力を引き出すことができるのだろうか。どうしたら社会を元気にさせるような新しい創造的な仕事ができるのだろうか。私たちは協調性を重んずるばかりに自分たちを殺してきたという過去があります。殺した結果、同じようなものをたくさん作る能力は身につけたんですけど、個性的なもの、その人しかできないもの、世界で戦える商品やサービスは生み出せないようになってしまいました。どうすればその同調圧力、標準化の圧力を跳ね返して個性を発揮することができるのか。イエス様の弟子になればいいんです。自分を殺さないで、生かす方法、それはイエス様の奴隷になることによって逆説的に可能になります。イエス様に従うと不自由に思えますけれども、逆にイエス様がくださった一番いいものを開発し伸ばし、世の中のために使うことができるようになる。現代人の私たちは目の前に見えるお金、出世、競争に目が曇ってしまって、本当のことがなかなか見えません。しかし私たちは別です。イエス様に近づくことができます。そしてエレミアのように周りの人たちに叩かれながら、暗殺の危機を乗り越えながら生きていくときに、神様がエレミアの深い部分、隠れていた才能を伸ばしてくださったように、私たちの隠れたもの、子供たちに与えられた素晴らしいもの、タレント、ギフトというのが、子供たちが、私たちがイエス様の弟子になるときに発揮できるようになります。その素晴らしいものを、この地上にあるどんな力をもが取り上げることができない。それもほどまでに神様は私たちのことを愛して用いてくださいます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。素直にあなたに従おうとする者に、あなたは特別の恵みを与えてくださることを私たちは知っています。どうぞ人間的な知恵による計算によってではなくて、純粋にあなたを愛する心を通して私たちを作り変えてください。自分だけいい思いをしたい、自分だけお金が欲しい、権力が欲しい、そういう思いをどうぞ取り上げて私たちを作り変えてください。イエス様に対する信頼を深めることによって、この地上に多くの苦しんでいる若者に 希望をもたらすことのできる大人に成熟させてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。